Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 21 to 22.
ルカの福音書9章21、22節を開けてください。
Jesus strictly warned them not to tell anyone.
するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。
And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed and on the third day be raised to life.
そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目に蘇らねばならないのです。
The title of today's message is Jesus'sDetermination.
今日のメッセージのタイトルはイエスの決意、イエスの決意です。
Jesus was determined to complete his mission.
イエスには自分の使命を果たす決意がありました。
While he would do and say many things along the way,He was not going to be turned from the path.
たくさんのことを教え、たくさんの行いをされたイエスですが、その決意から離れることは決してありませんでした。
There were many people who wanted him to do this or that.
そのイエスに、人々はいろいろなことを望みました。
Even his own family didn't really understand his true purpose until after he had completed his mission.
でも、イエスの家族でさえ、イエスがご自分の使命を果たされるまで、イエスの真の目的を理解してはいませんでした。
Jesus kept his eyes on the goal and didn't let other people influence him. He was determined to obey God and not men.
イエスは自分の目をゴールに向け続け、他人に影響されることなく、人にではなく神に従うことを心に決めておられました。
In today's verse, there are five things we can learn about Jesus' determination.
今日の箇所に、このイエスの決意について学べることが5つあります。
Let's look at these five things now.
では、それら5つのことを見ていきましょう。
Firstly, we can look at Jesus' determination in secrecy.
イエスが決意しておられたこと、その一つ目は、秘密にしておく。秘密にしておくです。
In verse 21 we read,Jesus strictly warned them not to tell anyone.
今日の御言葉21節に、イエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを 戒めて命じられたとあります。
This statement deals with two things that go hand in hand.
この文には、この今読んだ文には、二つのことが同時進行しています。
Firstly, with keeping his identity secret.
一つは、イエスは自分が誰であるかという自分のアイデンティティを秘密にしておいたことです。
Jesus didn't want his disciples letting everyone know that he is the Messiah, as it might cause people to try to force him to become an earthly king.
イエスは自分が救い主であることを人々に知らせないようにと弟子たちに求めました。そうでないと人々はイエスをこの世の王にしようと求めることになるからです。
Jesus didn't want this distraction from his mission.
イエスはそのことで自分の使命が妨げられないようにしたかったのです。
Secondly, Jesus didn't want his true mission to be known to the public, or they might think that he is insane.
二つ目に、イエスの本当の使命を人々が知って、イエスのことを気が狂っていると思わないようにしたかったのです。
So it was important in order for Jesus to complete his mission that his identity and his mission's purpose remain secret until the mission was completed.
イエスにとって自分が使命を果たすために自分のアイデンティティと自分の使命の目的を最後まで秘密にしておくことが必要だったんです。
Let's turn to John chapter 10, verses 17 to 21.
では、ヨハネの福音書10章を見ます。17節から21節。ヨハネの福音書10章。17から21節です。
The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again.
私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。
No one takes it from me, but I lay it down of my own accord.I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father.
誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
The Jews who heard these words were again divided.
この御言葉を聞いて、ユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。
Many of them said, "He is demon-possessed and raving mad. Why listen to him?"
彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか?
But others said, "These are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?"
他の者は言った。これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。 悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。
Now turn to Matthew 10, verse 16.
では続いてマタイの福音書10章です。16節、10章16節。
I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves.
いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。
Even when Jesus just let out a slight hint of his true mission to the public, it caused some people to label him as mad.
イエスが民衆にほんのちょっとだけ自分の本当の使命のヒントを言っただけで、ある人々はイエスが気が狂っていると言いました。
Sometimes we must be wise about what we say to others who may not be ready to hear certain things yet.
このようにこの私たちもまだ聞く準備ができていない人に対して自分が話すことに知恵が必要になるんです。
There may be certain things about the mission that God has for us and for other Christians that we can't reveal to the people in the world.
神は自分にも他のクリスチャンにもある使命を与えておられています。その神に与えられている使命をこの世の人にいつでも公にすることはできません。
For example, if a Christian friend of ours is going to a country where there is a lot of persecution against Christians, we shouldn't go around telling everybody about that.
例えば、もし自分のクリスチャンの友人が迫害が大きいところへ行くことになるとして、彼が、友達が行くことをみんなに知らせるべきでは絶対ないわけです。
We truly need wisdom from the Lord about what to tell others and what things should be kept secret.
人に語ることと秘密にすべきこと。このことについては主からの知恵が必要であるということです。
Seek wisdom from the Lord to know what to say and what things not to say to others.
人に何を語り、何を語ってはいけないかを知るために、主の知恵を求めていきましょう。
アーメン。Secondly, I want us to look at Jesus's determination in suffering.
二つ目。イエスが決意しておられたこと、それは苦しみです。
The first part of verse 22 says, "And he said, 'The Son of Man must suffer many things.'"
今日の御言葉22節に、人の子は必ず多くの苦しみを受け。とあります。
On one hand, we have this saying in English, no pain, no gain.
英語で こんな言葉があります。苦労なくしては利益はない。
This saying originally came from bodybuilders that unless you experience pain in your workouts, you're not going to gain big muscles.
この英語の言葉はもともとボディービルをやっている人から生まれた言葉で、トレーニングで痛い思いをしなければたくましい筋肉をつけられないということでした。
However, the saying has now been applied to many things in life. That is, if you want to achieve a good result, you have to make a painful effort.
でもこの言葉は今は人生の多くのことに当てはめられています。良い結果を得るにはきつい努力をしなければならないということです。
On the other hand, nowadays there are many people who just try to cruise through life and avoid pain as much as possible.
ところが、片方できつい努力をする人がいる。でももう片方で自分の人生なるべく苦しみを避けて通ろう、楽な道を行こうとする人たちも多くいるんです。
The end result of this behavior is weak people who are not very resilient.
でも苦しみを避けていこうという生き方の結末は打たれ弱い人間ができていってしまうんです。
However, what if you had the foresight like Jesus?
では、もしあなたにイエスが持っておられたような先見の目があるとしたらどうでしょう?
What if you could see how painful the journey is going to be? Would you still make the effort?
自分が歩いていく道がかなりな痛みを味は伴うことが分かっていても、あなたはそれでも努力して前へ行きますか?
Let's look at 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2.
ではペテロの手紙を見ます。ペテロの手紙第一。四章一節二節。
Since Christ suffered in his body, arm yourselves with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin.
このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。
As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God.
こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。
Now let's turn ahead to 1 Peter chapter 5 verses 8 to 10.
では同じくペテロの手紙第一五章八節から十節です。
Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour.
身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings.
固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。
And the God of all grace, who is called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast.
あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。
While we might not be able to see everything clearly as Jesus could, the Bible tells us that if we are to be perfected, if we are to receive glory, we will go through sufferings.
この私たちはイエスほどに全てのことがはっきりと見えるわけではありませんが、自分が完全なものとなって栄光を受け取るには、苦しみを通っていかなければならないと聖書は語っています。
I think it is out of God's grace that we can't see everything coming as clearly as Jesus could.
私たちに先のことが見えないこと、これは神の恵みだと私は思います。
If we could see things coming as clearly as Jesus could,We, in our human weakness, would be more likely to try to avoid them.
もしも私たちに先のことが見えたなら、私たち人間の弱さが苦しみを避けて通ろうとすると思うんです。
However, what we can see is that the end result of suffering is freedom from sin, perfection, and glory.
苦しみの最後に、私たちが見るもの、それは罪からの解放と完全と栄光なのです。
I know we are weak, but we have to press on.
私たちは自分が弱いものであることを知っています。でも進まなければなりません。
As we do, we will see Christ more clearly.
進んでいくことでキリストがはっきりと見えてくるんです。
Let's press on to see him.
イエスに会うために進みましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, I want us to look at Christ Jesus' determination in rejection.
三つ目、イエスが抱いておられた決意の三つ目は拒絶、拒絶です。
The second part of verse 22 says, "And be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law."
今日の御言葉22節に、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられとあります。
Yeah. And in some translations, teachers of the law is, scribes. Right.
書記官たちを含むとある翻訳もあります。
Not only did Jesus' mission involve suffering, it also involved rejection. And this rejection would come from the very people who were supposed to be God's representatives on this planet.
イエスの使命は苦しみを伴う だけでなく拒絶もありました。その拒絶はこの世で神の代理人だとされている人々からのものでした。
As it says in John chapter 1 verse 11, Gospel of John chapter 1 verse 11, He came to his own, but his own didn't receive him.
ヨハネの福音書1章11節にあるように、イエスはご自分の国に来られたのに、ご自分の民はイエスを受け入れなかったんです。
Jesus had all the knowledge, all the power to change the world, but many people rejected what he said, especially those in powerful religious positions.
イエスはあらゆる知識、そして世界を変える力を持っておられたのに、多くの人はイエスの言うことを拒絶しました。とりわけ力を持っていた宗教家たちでした。
They felt threatened by him, even when to embrace him would have actually been to their own benefit.
彼らはイエスの言葉を受け取ることで自分たちの益となるのに、逆にイエスに対して恐れを抱いたのです。
When we follow Jesus, we also will face rejection.
私たちもイエスをフォローするとき、必ず拒絶に遭います。
Sometimes from friends and family, and yes, sometimes even from those who are so-called Christian leaders.
時には友人たちや家族、またクリスチャンのリーダーたちからの拒絶であったりもするんです。
When we follow God's ways, people who don't want to follow them can start to feel threatened.
神の道をフォローする人に対して、フォローしたくない人たちは恐れが出てくるんです。
Let's turn to Mark 13.Verses 9 to 10.
ではマルコの福音書13章9節10節を見ます。マルコの福音書13章9節10節です。
You must be on your guard.You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. On the account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them.
だが、あなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。
And the gospel must first be preached to all nations.
こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。
When Jesus told this to his disciples, they were all Jewish. They were all going to proclaim the gospel to Jewish people.
今読んだ御言葉はイエスが弟子たちに話された言葉です。この弟子たちというのは皆ユダヤ人で、彼らはユダヤ人に福音を述べ伝えるのです。
Jesus said to them that there are going to be many who reject them amongst their own people. But how does this apply to us now?
イエスは弟子たちに向かって、同じユダヤ人のにあって、弟子たちを拒絶する人がたくさん出てくると言われたのです。では、このことは今の私たちにどう当てはめられるでしょうか?
Do we still face the same situation? as these first disciples did?
イエスの弟子たち、最初の弟子たちと同じ状況に私たちも直面するということですか?
Well, while we might not be facing opposition from Jewish authorities if we are not Jewish, there may be many in our own cultures who stand against us if we follow Jesus.
私たちはユダヤ人ではありませんから、権威のあるユダヤ人からの反発は受けないでしょうが、それでも自分と同じ文化を持つ自分と同じ人たちからの反発は多いのです。
These people may include Christian leaders who are only in a church leadership position for their own selfish reasons or out of devotion to a religious idea rather than God.
この反発は同じ文化を持つ同じ民族の中でも指導的な立場にいるクリスチャンリーダーからの反発も含まれます。彼らは自己本位な理由によって神様より自分の宗教的思想、宗教観への献身、自分の宗教的思想への献身によって指導的な立場にいるという人たちです。
However, opposition and rejection may also come from others. Our families, our friends, at our schools and at our workplaces.
それでも、この反発や拒絶というのは、自分の周りにいる人、家族、友人、学校、職場などからも出てきます。
If we want to follow Jesus, we have to be prepared that we may face rejection from people who don't follow him.
イエスをフォローしていくとき、フォローしたくない人からの拒絶があることを、その心づもりをしておかなければなりません。
We need to be confident because Jesus has promised never to leave us or forsake us in Hebrews 13 verse 5.
そこで私たちに必要になるものは自信なんです。イエスは決して私たちから離れることはなく、私たちを捨てないと約束されていることの自信です。
He's also promised to more than compensate us for any losses we might incur because we follow him in Matthew 19 verse 29.
またイエスはイエスをフォローするためにいろいろなものを失う私たちに対しそれ以上の賠償をすると約束されているんです。マタイの福音書19章29節にあります。
We don't need to fear rejection when we are accepted by Him.
イエスに招き入れてもらうことには、イエスに招き入れてもらうのです。そこにはどんな拒絶の心配も必要ではありません。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, I want us to look at Jesus' determination in facing death.
四つ目、イエスの決意四つ目は死ぬこと、死ぬことです。
The third part of verse 22 says, and he must be killed.
今日の御言葉22節に、人の子は殺されなければならないとあります。
Jesus knew that he would be killed.
イエスは自分が殺されることを知っていました。
Jesus knew the exact way in which he would be killed by one of the worst methods of execution developed by man.
人間の手によるひどい死刑のやり方の一つで自分が殺されることを知っていたのです。
For others, such as the Apostle Peter, their martyrdom has also been revealed to them in advance.
そして人たち、人ペテロたち、彼らが殉教することも先に彼らに知らされていました。
For the rest of us, we don't know what we'll face.
でも私たちは自分がどのようなことにこれから出くわすのかは知りません。
We don't know how we are going to die.
どのように死ぬのかも知りません。
Death will certainly come to us in one form or another if Jesus doesn't come back before our time is up.
自分が死ぬ前にイエスの再臨がなければ、何らかの形によって死は訪れます。
Here is the good news.
でもいい知らせがあるんです。
If we have Jesus, not even death can separate us from him.
イエスにつながっていれば、死ぬ時でさえも、私たちはイエスから引き離されることはないんです。
Simply, we'll be leaving this earthly body and meeting him in a spiritual one.
死ぬということは、死とは単にこの世の体を捨てて、霊の体でイエスに出会うことなんです。
Turn with me to Romans chapter 8, verses 35 to 39.
では、ローマ人への手紙8章、35節から39節を見ます。ローマ人への手紙8章。35節から39節です。
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
As it is written, for your sake we face death.All day long, we are considered as sheep to be slaughtered.
あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。
No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us.
しかし、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers.
私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも
Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
Jesus knew what was coming, but he still pressed on.
イエスは自分に何が起こるのか分かっていて進んでいかれたのです。
Whether we know what things await us in this life or not, what we can be certain of is if we have Jesus, nothing can separate us from His love.
私たちにとって確かなこととは、自分の人生に何が待ち受けているのか、知ろうが知らないでいようが、何も私たちをイエスの愛から引き離すことはできないということなのです。
Nothing, not even death.
何もです。死でさえです。
Knowing that and living into that can help us overcome all our fears.
このことをしっかりと理解して生きていけば、あらゆる恐れを乗り越えさせてくれます。
So let us press on, being determined to follow Him to life eternal.
ですからこの確信を持って前へ進みましょう。永遠に生きれるイエス、永遠に生きるためイエスをフォローする決意を持つのです。
アーメン。Fifthly and finally, I want us to look at Jesus' determination to victory.
最後です。イエスの決意の五つ目、それは勝利する。勝利する決意です。
In the fourth part of verse 22, it says, "And on the third day, be raised to life."
今日の御言葉22節に、そして三日目によみがえらねばならないのですとあります。
Jesus was determined to endure all he would have to face because he knew there would be victory.
イエスには自分が直面しなければならないすべてのことに耐えようという決意がありました。
A great victory indeed.
なぜならイエスは勝利があることを知っていたからです。それは大いなる勝利です。
Not a victory like a military victory on this earth, but rather victory over sin and death.
この世の軍隊の勝利などとは違い、その大いなる勝利とは、罪と死に打ち勝つ勝利なのです。
He has won the victory, so we too can live victoriously, no matter what circumstances we might face in this life.
イエスはその勝利を勝ち取られたのです。ですから私たちも人生においてどんな状況にあってもイエスにあって勝利を勝ち取れるんです。
If we have Jesus in our lives, we can be determined to endure to the end.
イエスにつながっていれば最後まで耐える決意を持つことができるんです。
Nothing can shake us.
何も私たちを揺り動かせないのです。
Nothing can separate us from His love.
何もイエスの愛から引き離せないんです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58 for our last reading today.
では最後の御言葉、コリント人への手紙第1、15章。50節から58節です。
1 Corinthians 15:50-58. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable.
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
Listen, I tell you a mystery. We'll not all sleep, but we'll all be changed.
聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。
In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable.And we will be changed.
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality.
朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。
When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory.
しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれた。記されている御言葉が実現します。
Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?
死よ、お前の勝利はどこにあるのか？死よ、お前の棘はどこにあるのか
？The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
死の棘は罪であり、罪の力は法です。
But thanks be to God, He gives us the victory through the Lord, our Lord Jesus Christ.
しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
Great reward, great victory awaits those who remain in him.
イエスにとどまる者には、大いなる報い、大いなる勝利が待っている。
Those who stand firm by faith.
信仰に固く立つものです。立つものにです。
At this time in our mortal bodies, we face troubles.
死ぬ運命にある肉体を持っている間は困難はあります。
Troubles from within as our mortal bodies break down with age.
年齢とともに衰える体を持つことによる困難です。
Troubles from without, persecution from unbelievers.
外からの困難や神を信じない者たちからの迫害。 があります。
We need to press on and press in to Him.
でも私たちは推し進み、イエスに近づいていくんです。
Cling to Jesus.
イエスにしがみつくのです。
Never let go of Him.
離れないんです、イエスから。
Let His promise of eternal victory keep you going until the end.
イエスが約束してくださっている永遠の勝利に最後まで自分を進めていくのです。
Let's be determined to stand firm with him, unshaken by the world around us.
自分を取り囲んでいるこの世に動かされなく、動かされず、イエスに会って固く立つ決意を持つのです。
アーメン。